祈りをしたいと思います。天の内なる神様、聖なる皆をあがめて賛美します。今日このようにゴールデンウィークに入っていますが、穏やかな天候の中で私たちは今神様の前に集まっています。どうぞ神様がそのことを喜んでくださっていることを、感謝いたします。どうぞ神様の御言葉をそれぞれが今聞くことができますように導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい、今朝は、出エジプト記の、10回の続きとなります。さっきルカの福音書からイエス様が貪欲に気をつけなさいということを言われました。そこをお話ししていただきましたけれども、まさに、今日の実会の中にもそういった内容があるわけです。特に最後の、10番目の戒めは、20章の17節ですが、あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。そんなふうに言われています。欲しいと思うだけなら、今の法律では何も悪いことではないんですけれども、そこから 何が生まれるかをイエス様はよくご存知でしたし、神様はかつてイスラエルのためにもこの実会の最後のこの10の戒め、第10の戒めは、まさに貪欲をに対する注意を言っているということが分かります。またヤコブの手紙というところでは、もっとすごいことが言われているんですけれども、ヤコブの手紙の4章2節には、聞いていただいたらいいんですが、あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりしますとさえ言われています。つまりこの貪欲の罪は、その前に書かれている殺す、あるいは盗む、あるいはこの姦淫というのも結局他の旦那さんなり奥さんがいいなと思って、奪ってしまうことですから、結局全部この貪欲に関係しているんだなということがよくわかります。はい、まずそのことを少しお話しさせていただきました。改めてですね、今朝取り上げるのは、先週は安息日についての戒めとして7節から11節からお話をしたんですけれども、順番で言えば第5番目は父と母を敬う12節ですね。なんですけれども、これについては、再来週母の日の礼拝でお話ししたいと思いますので、今言ったように第6から10番目、そのことについてお話をしたいと思います。改めて20章の1節から17節の、実会全部に目を通していただくと、一目見てわかることがあると思います。見た目もそうなんですが、第1から第5番目の戒めに比べると、第6から第8は何の説明もない非常にシンプルな内容になっています。もう殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、もうすぐ覚えられると思います。何の説明もいらないぐらい明らか、明白だからでしょうか。実際これらの戒めはイスラエルの民にだけ特別なものでは実はなく、他のいろんな民族が持っている戒めや法律を見ても、禁じられている、規制されていたということが分かっています。そういう意味では盗んで、殺してはならない、盗んではならないは特に全ての人類に当てはまる、普遍的な戒めと言えますし、またこの勧誘してはならないということもですね、意外に思われるかもしれませんが、当時の世界ではイスラエル以外でも勧誘とか、今でいう不倫や 貫通というものは厳しく罰せられました。今朝のドラマでですね、昔の法律のがテーマになっているんですけれども、戦前の民法は刑法ですね、貫通罪というものがあったんですが、それは非常に不合理で、妻が他の男性とそういう間違いを犯したときだけ罰せられてですね、男の場合はないというとても不合理な法律がありました。もちろんそれはもう今なくなったわけなんですけれども、そして今そういう意味で不倫とかそういうことはですね、離婚の原因になって損害賠償はできますけれども、捕まるということは今はないわけですね。ただかつてはそれはとても大きな罪として、処罰の対象になっていました。そういう意味で、じゃあなんで、これが実戒に書いているのかということですけれども、今言ったようにですね、第6から8番目はもう実戒に書くまでもない、全人類に共通の禁止事項ということもできるんですけれども、今朝は改めてそれがなぜ実戒に書かれているんだろうかということを、少しお話しできればと思います。そのためにですね、今日は第6の戒め、殺してはならない、こちらを少し深めていきたいと思います。第6の戒めは殺してはならないとだけ書かれています。今言いましたように、人の命を奪ってはいけないということはもう人類に当たり前のことで、それを定めただけのものなんでしょうか。しかしですね、殺してはならないという言葉からどんなことが言えるかと言いますと、丁寧に考えるとそんな単純なことではないんですね。人、人とは書いてますが、当然人を殺すということです。当然他人のことでしょうか。自分の命を絶つことはどうなんでしょうか。あるいは、まだ生まれていない赤ちゃん、胎児の命を奪うことはどうなんでしょうか。あるいは計画的にわざと殺意を持って殺す場合、誤って人の命を奪った場合という区別は書かれていません。誤って殺してしまった場合も含まれているんでしょうか。あるいは攻撃を受けた時に反撃したことも含まれているんでしょうか。こういった問題は実は私も大学ではそれを学んだんですが、大学の刑法の授業の初めの方に聞く話で、それぞれに細かい議論があって、裁判例もあります。果たして実戒ではどうなんでしょうか。手がかりとなるのがここで使われている殺すという言葉です。聖書の中には殺すを意味する言葉がもう何種類もあるんですけれども、ここで使われている言葉は、より一般的に殺すとか死に至らしめるっていう言葉があるんですが、それよりは使われる回数が少なく、またどうも限定されているようなんですね。動物に対してはこの言葉は使われていません。あるいは戦争や戦いの場面でも使われていません。で、聖書の中で使われるのは、戒め、律法として使われる場合がほとんどです。あるいはイスラエルの民の罪を指摘する場合に使われます。預言者がですね、あなた方の間で人殺しが行われているではないかと預言者が言った、そんな場合に使われます。つまり神の民とされたイスラエルの民の中で起こる殺人、あるいは死に至らしめる出来事について使われていると理解できます。一方で殺意があるとかないとか、復讐とか、間違って殺してしまったかという区別はここにはないわけです。ただそれについてはこの後の21章を読みますと、殺意がある場合、ないのに間違って殺してしまった場合、などですね、細かく、区別がされて、罰則も全然違うわけです。そういう意味でこの実戒はあえてそういう区別はここでは書かないでですね、イスラエルの民の中で他の人の命が奪われるようなことがあってはならないということを、第一には定めているということがわかります。 さて、これに対してよく問題にされるのは、じゃあ戦争や戦いで人を殺すことはどうなんだろうか、あるいは自分の命を奪、つまり自分で自分の命を絶った場合はどうなんだろうか、あるいは生まれる前の人の命を奪う、まあ堕胎ですねをすることはどうなんだろうか、そんなことが議論されます。それは実戒の戒めを人類共通の真理として世の中に起こる出来事に広く当てはめるべきかどうかという問題にもつながるわけです。先週お話しした安息日の戒めについて言えば、神様が1週間という枠組みを定めてくださって、それは全ての人類に当てはまると言えます。同時に安息日を厳格に守るべきことが命じられていますが、それは神の民であるイスラエルに対して言われているとも言えます。というのはですね、この誠の神様、主を信じていない他の民族に安息日を守りなさいと言ったところで、あまり意味がないなと皆さんも思うと思います。それでも現代社会では1週間という枠組みはありますし、休みを取るということも一般的に認められています。今は週休1日どころか2日が当たり前になっているわけです。そういう意味で神様が安息日を定めて1週間を定められたことにはことがですね、全ての人類にとって意味があるとも言えます。少しややこしいですが、つまり両方があるってことですね。全ての人類に当てはまる意味もある。しかし安息日を忠実に守りなさいということは、やはり神様を信じて神様に従う人たちに対してまず言われている、そう言えると思います。じゃあ第6の戒めはどうなんでしょうか。そもそも実戒というものの意味も少しお話ししましたが、実戒はイスラエルが神の民であることを証しする印となりました。神の民イスラエルが神様の御心に従い、神様の民としての立場を確認していくためのものであると言えます。その一方で殺してはならないという戒めは、さっきから言っていますように、もう全ての人類に共通した戒め、価値観、道徳とさえ言います。それは人間がもともと神様によって神様の形に創造されたということと、ことと無関係ではないはずです。じゃあ戦争や戦いが許されるのかどうかということですが、たくさんの議論がありますので、今日はもう簡単にしかお話できませんけれども、エジプトを脱出してからカナンへ向かうこの時代、他の民族との戦いは避けられない状況にあったのは確かです。また神様ご自身が戦いを命じている場合もあります。その意味ではこの殺してはならないと戒めがあるからといって、戦争や戦いが全て禁じられていると言い切ることはできないと言えます。だからといってですね、全ての戦争や戦いには理由があると認めることが神様の御心とも思いません。この辺は今日はちょっと英語圏の人いないんですけれども、インドネシアがどうなのかちょっと分かりませんが、欧米ではキリスト教的な考えが社会に根付いている部分はあるんですけれども、正当な戦争は聖書は禁じていないという考えがどうも多数派のようです。それに対してですね、私たち日本に生きるクリスチャンは戦争に対する嫌悪感が非常に強いものがあると思います。悲惨な戦争を経験して日本中が焼け野原になりました。多くの人が命を落としました。原爆が落ちました。平和憲法が定められました。私たち特に日本に生きるクリスチャンは戦争に対して非常に嫌悪感を持っていると思います。ですから欧米の多数派のようにですね、いや正しい戦争は全然問題ないと割り切ることはなかなか難しいなと思います。実際に私たちは神様は究極的には戦争は望んでおられないはずじゃないか、全ての人の命は尊重されるべきではないか、そう考えたいと思うんですね。今日はもうここまでしかお話できませんが、皆さんはどう考えるでしょうか。もう一つの問題、 聖書の戒めを一般社会に直接当てはめるのかどうか、これは日本では考えられないことなんですが、アメリカでは非常に議論になっていることです。アメリカでは長らく公立学校に実戒が掲げられていたそうなんですね。でも最近はもういろんな人がいるんだから、まあ、当然ムスリムの人もいるでしょう、ユダヤ教の人もいるでしょう、仏教徒もいるでしょう、だから、もう公立学校からは実戒はもう撤去されていると聞きます。これに対してもいやそれではいけない、ある人は銃を規制する前に、公立学校に実戒をもう一回掲げるべきだというようなことを言う人もいました。批判する人もいますし、他方もう社会がこういう状況だからそれは当然だという人もいます。もうおそらくそれはですね、非常に今年の11月に大統領選挙があるんですが、まさにそのあたりも非常に議論になってくるところなんだろうと思います。聖書は全人類に与えられた神の御言葉ですから、それはもちろんそうです。聖書の戒め基準を社会にも浸透させていくべきという考えはやはりずっとあるわけです。特にアメリカはもともとイギリスから逃れてきたクリスチャンたちが作った国という伝統があります。ですからやっぱりそういう考えは今でもあるんですね。他方ですね、聖書の中の戒めはやはり神様にあがなわれて神様を信じた神様に従う者にこそ理解できるものだというのも本当ではないかなと思うんです。ですからそのまま社会に当てはめようとすれば、むしろ聖書の御言葉の理解が曖昧になってしまうという考えもありますし、どうもこちらの方が今は主流のようです。聖書をそのまま社会に当てはめるべきという考えはですね、非常に保守的な人たちで、むしろそういう人たちは今少数派になりつつあるということもあるようです。そういう視点からはですね、私たちはアメリカの大統領選挙も見ることができると思うんですね。一応どちらもクリスチャンは名乗ってますけれども、どんな考えを持ってるんだろうかということは、聖書を知っている私たちだからこそ分かる面もあると思います。現在命をめぐって問題になっているのは安楽死と中絶の問題、これもアメリカでも問題になっています。安楽死というのは自分の命を終わらせる選択をしてよいのかという問題です。で、中絶はまだ生まれていない胎児の命を都合によって奪ってよいのかという問題です。どちらもですね、はっきり申し上げるなら、聖書の御言葉に素直に従うならどちらも禁じられるとはっきり言えると思います。ここは譲れないところですね。ただその価値観を社会にまで求められるのか、法制度にまでするべきなのかというのは、別の問題ではないかなと私は考えます。でもまさにアメリカではそのことがもっと重要な問題になっているわけですね。私自身は今言いましたように、聖書ははっきりそれを禁じていると確信しますけれども、じゃあそれをそのまま社会に当てはめるべきなのかということは、特に今慎重であるべきではないかなと思っています。そのためにもむしろ私たち自身がまず聖書の御言葉にしっかり立つということが前提だと思うんですね。このように、実戒の殺してはならないという単純な戒めの言葉のように見えますが、よく考えればさまざまな内容が含まれていて、さまざまな論点理解があるということが分かりました。ちょっとややこしくなりましたので、もう一度、実戒は神様の民、神様の民の共同体に与えられたものであるという視点はしっかり持っていく必要があると思います。そして神様はあくまでも神の形に作られた人間の命の尊さを私たちに教えている。この原点は忘れないようにしたいと思うんですね。さて最後の点ですけれども、このように今朝は実戒の第6の戒め以降についてお話をしてきましたが、まとめるにあたってもう一度実戒全体像を確認したいと思うんですね。 唯一まことの神主だけを拝み礼拝しなさいという第一の戒めに始まって、神様が定めた安息日を大切にしなさい、そして私たちを産んだ父と母を敬いなさいという戒めがあります。その後に殺してはならないに始まる一連の戒めがあるわけです。この一連の戒めは何が目的とされているのでしょうか。先ほど触れなかった第9、第10の戒めを見ますと、どちらも何と書いているでしょうか。もう一度第16節、17節を読みしたいと思います。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。読めばはっきり分かりますように、どちらも隣人、隣人に偽りの証言をしてはならない、嘘をついてはいけない、隣人の家を欲しがってはならない、隣人のものを欲しがってはならない、どちらも隣人との関係について戒めがあります。ですから隣人とは書いていない第6から第8も同じように、隣人との関係についての戒めと理解することができるわけです。隣人を殺してはならない、隣人の配偶者に対して姦淫の罪を犯してはならない、隣人から盗んではならないということです。そして隣人とはイスラエルの民にとっては原則的に同じ仲間のイスラエルの人たちということになるわけです。ですから第6から第10の戒めは、神の民とされたイスラエルの民の共同体の中の人と人との関係について定めていると理解することができるわけです。このように今イスラエルのため荒野を旅しています。実戒が与えられた時、隣人と言われてもそれはもう同じイスラエルの民のことであるのはもう明らかだったわけです。もちろんそこには、10節に書いている奴隷身分の人や外国から来て住んでいる寄留者も含まれるわけですけれども、それ以上の広がりはなかったわけですね。それに対してやがてイスラエル、約束の地、イスラエルの民が約束の地カナンにたどり着いてそこに住むようになります。するとどうでしょうか。隣人とは誰のことなのでしょうか。さまざまな民族、人種の人々が同じ地に住むようになっていきます。旧約聖書の中にも外国出身の人物が活躍している例がいくつもあるわけです。一番有名なのはルツさんとかですね、言えるでしょうか。このように荒野を旅するイスラエルの民が荒野を旅している間はもう隣人といえば同胞しかいなかったわけです。それに対して約束の地へ着くと、彼らはいろんな人々と一緒に生活するようになっていきました。さてイエス様はですね、そこにヒントを与えてくれるのはやはりイエス様の言葉だと思うんですね。イエス様はルカの福音書の10章である立法の専門家と対話されたということが書かれています。ある専門家は、立法の専門家は、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねました。それに対してイエス様は、立法には何と書いてありますかとお尋ねになりました。彼は心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、でもう一つ、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、この二つの律法を答えました。これは申命記、レビ記に書かれている有名な律法の言葉ですが、イエス様もその答えが正しいと言われました。すると律法の専門家は、では私の隣人とは誰ですかと尋ねたんですね。では私の隣人は誰ですかと尋ねました。今日はもうこの例え話については細かくお話しできないんですが、ここでイエス様が言われたのが良きサマリア人の例えでした。この例えの中では祭司、レビ人という律法を忠実に守るはずの人たちが傷ついた人を見捨てていきました。それに対してユダヤ人からは憎しみの対象、異邦人とみなされたサマリア人、普通のユダヤ人たちはサマリア人が隣人などとは もう全く考えていなかったと思います。むしろ軽蔑すべき人たち、敵対する人たちと考えていました。そのサマリア人が倒れている人を手厚く保護して、解放した、宿代まで払ったという皆さんよくご存知のお話です。このイエス様の言葉からも分かりますように、今隣人とは決して同じ信仰に立つ兄弟姉妹に限られるものではないということです。イエス様によって律法は新しい光を与えられました。まさにこの実会もそうだと思うんですね。神様を愛すること、隣人を愛すること、もう実会もまとめればこの2つのことしか言っていないわけです。神様を愛しなさい、誠の神様のみを礼拝しなさい、拝みなさい、そして安息日を守るということも、結局それは神様を恐れて神様を礼拝するということです。そして父と母を敬え、これも私たちに命を与えてくれた神様、私たちに与えてくれたその父と母を敬うということは、神様ご自身を愛することにつながりますし、さらに言えば父と母は私たちにとって一番身近な隣人です。その隣人である父と母を敬いなさい、そこから先はあなたの隣人を愛する、殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、嘘を言ってはいけない、貪欲になってはいけない、それはすべて隣人との関係についての戒めということができます。ですからイエス様が言われたようにですね、この律法のすべては神様を愛するということ、そして隣人を愛するということの2つで言い尽くされているのだということです。そのことをよりはっきりと書いたのが使徒パウロですね。律法を正しく理解するためには、愛によって働く信仰が必要であるということを示した後、このイエス様が語られた言葉をパウロは確認しています。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。もちろんこれは神様を愛するということが前提として言われているわけです。心を尽くして神様を愛する、それは誠の神主の御を愛し礼拝し仕えることです。そして神様が定められた安息日を大切にすることです。そして私たちを世に誕生させてくれた両親を敬い大切にすること、それは神様への感謝と同時に、同じ神の形に創造された人々、隣人を愛して生きるということの基本でもあるわけです。それが神様が私たちに望んでおられることである、そのことをもう一度覚えたいと思います。まあ、今本当に戦争や、大きな災害があります。まあ、そういう意味で大きな人類愛を語ることも大事なんですけれども、でもまず自分の身近にいる隣人を本当に愛するということを確認して、そこから始めていくことも大切ではないかと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今朝は実会の後半部分を短い時間ですけれども共に見ることができました。そして実会全体が誠の神様を愛すること、そして私たちの隣人を愛するということ、この2つのことにまとめられるのだとイエス様がおっしゃいました。どうぞ私たちもそのような大切なことを教えられているものとして、まず私たちの日常生活の中でそのことを実践していくことができますように、弱い私たちですけれども神様がどうぞ導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。